皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます。社会的健康戦略研究所で理事をしております。渡辺武智です。よろしくお願いします。本日はですね、担当者ユニットを担当していらっしゃる MS&AD インターリスク総研の森本正弘理事にお越しいただきました。森本さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では森本さん、いきなりなんですが、はい、森本さんがこの所属されていらっしゃる MS&AD インターリスク総研、 MS&AD っていうのはね、よく皆さんご存知だと思うんですけども、このインターリスク総研ってつくとちょっとわからない部分があるんですけども、まずそこから教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、この MS&AD、実は保険会社の頭文字を取ってきています。
はい、
MS っていうのは三井住友海上、はい、これから AD っていうのはあいおい日生同和、
はい、
この2つの会社のまあ頭文字を取ってきています。で、この2社、損害保険の会社なんですけれども、その損害保険会社が中核になっている MS&AD インシュアランスグループという、
はい、
まあ、保険金融グループがあります。で、今2社の名前を挙げたんですけれども、グループ内にはその他にも、生命保険会社もありますし、
はい、
損害保険でダイレクト保険を販売しているような会社もありますので、2社だけではないんですが、保険会社が中核になっているグループで、その中で、リスク関連サービスというものを手掛けているのが、インターリスク総研になるんですけれども、
はい、
リスク関連事業って何度こっちゃいなという話だと思うんですが、はいはい、まあ、簡単に言うとですね、コンサルティング、
はい、
コンサルティングをする会社になります、
うん、
で、さっき申し上げたように保険会社が中核になっているので、
はい、
まあ、コンサルティングの中でもいわゆるリスクコンサルティングと言われているものをやっている会社になります、うん、じゃあそのリスクコンサルティングって何なのと言いますと、うんうん、イメージしやすいものとしては、例えば自動車事故、保険とよく関連が深いと思うんですけど、自動車事故とか、はい、うん、あるいは火災爆発といったような事故、
うん、
こういった事故が、ま、起きないようにするにはどうしたらいいかとか、
はい、
あるいは、火災爆発にちょっと近いんですけれども、自然災害が起きた時に損害を小さく抑えるためには事前にどういう手立てをしておいたらいいか、
うん、
ま、そういったいろんなリスクを、まあ、小さくする。あるいはリスクに備えるためにどういうことをしておいたらいいかということをコンサルしている会社が、まあ、MS&AD インターリスク総研ということになります。
はい、ありがとうございます。で、その中でも森本さんの役割っていうのはどんなことをされてるんですか？
はい、私がいるセクションは、ヘルスケアの領域を所管していますので、
はい、はい、
先ほどの文脈に当てはめるとですね、まあ、ヘルスケアについても、リスクが現実化しない、あるいは現実化した時にその被害というか損害を小さく抑えるみたいなことが元々のスコープになります。で、ヘルスケアでリスクが現実化しないということは、保険とちょっと関連付けて考えると、うん、生命保険で言えば、まあ、亡くなった時にお支払いするのが生命保険であったり、損害保険も生命保険もあるんですけど、医療保険、いわゆる入院保険といったものがあるので、病気とか怪我で入院したりしないようにするためにはどうしたらいいかというようなことが元々の、まあ、ヘルスケアの領域に期待されている部分になります。
それは割と今の話だと個人に関連する話ですか？それとも先ほどのなんとなく事故とかの話だと、まあ、企業とかそういうところの話にも聞こえたんですけども、
はい、
その辺ってどうなってるんでしょうか？
そうですね。インターリスク総研が主な、まあ、お客様としているのは、企業が多いので、
はい、
ヘルスケアの領域に関しても基本的には企業のお客様をイメージした形で、まあ、活動していると、うん、いうことになります。
企業の中において、病気にならないためとか、そういう労働安全性的なところにもつながるんですか？
はい、労働安全衛生は我々とはちょっと別のセクションが所管をしていて、
あ、
そこでは、はい、 もちろん工場の中で、はい、その転んだりとか、はい、機械の操作を誤って怪我したりしないようにみたいなことを中心に、はい、まあ、労災事故を起こさないようにどうしていったらいいかということを専門にやってるセクションがあります。
そっちは事故みたいな位置づけなんですね。
はいはいはい、で我々は、もうちょっとその病気とかも含めて、はい、ヘルスケア全般をやってるんですけれども、はい、今最近の、まあ、流行りっていうとちょっと変な言い方ですけれども、はい、企業がその従業員の健康に、まあ、投資をするという健康経営というものが非常に、世間の関心が高いので、うんうん、割とその辺を中心に今我々としては活動しているということになります。
じゃあ健康経営っていうのはまあそういう一環ですと位置づけされているわけですけども、はい、どれぐらい前から関わっていらっしゃるんですか？
3年前ぐらいですかね。
それはもともとなんかきっかけが終わりになるんですか？
保険会社もその保険と関連づける形でヘルスケアのサービスというのはご提供していたんですね、
はい、
していたんですね。ところが、各社それぞれにやっていたので、うん、中にはこう重複が生じたりとか、うんうん、ちょっと非効率な部分があったということが一つと、うんうん、やはり世の中的にそのヘルスケアの領域というのは非常に注目度が高まってきているので、うんうん、まあ両方踏まえてグループ内でどこか一箇所に集約をしてヘルスケアサービスの、まあ、開発提供ができるようになった方がいいんじゃないかということで、うん、3年前にインタレスク総研の中に新しいセクションを作って手掛け始めたということになります、
うん、はい、ありがとうございます。具体的には健康経営ってどんなことをコンサルティングするっていうお話でしたよ ね、
そうですね、
はい、どんなことされるんですか？
そうですね、先ほど冒頭ですねリスクについてちょっとお話を差し上げたんですけれども、はい、一応グループ MS&AD のグループのミッションとして、はい、まあ、保険が中核になっているのでまずはそのリスクを見つけて伝えてあげるということが、うん、一つのミッションとしてあります、
はいはい、
で見つけて伝えてあげた後ですね、はい、リスクがまあ現実化しないようにということも一つありますし、はいはい、もし現実化した場合には、その損害が小さく収まるように、保険会社でいうと現実化した損害を保険金という形で、まあ、補填、うん、保証をしてあげて、うん、以後の復旧が速やかに行えるように、うん、その、まあ、サイクルを回していくというのがグループ全体のミッションなんですね、
う
ん、
はい、
で我々はそのヘルスケアの領域なんですけれども、はい、単純にそのリスクを見つけて伝えてあげるっていうことだけですと、はい、なんとなくイメージされるのはマイナスのこうリスク、なんとかできれば避けたいなとか回避したいなみたいな
病気にならないとか、
はいはいはい、回避したいなっていうことばっかりがイメージされると思うんですけれども、はい、我々もしかすると、まだ我々全員がっていうところまでは行ってないかもしれませんが、
はい、
僕個人としてはそのリスクというものを単にマイナスのリスクを回避するっていうことだけではなくて、
うん、
何かプラスになることを、うん、やらないことがリスクだよと。会社にとってこういうことをやればもっとプラスになっていくのにと、
お
いうことを手がけないこと自体がリスクですよっていうふうにリスクを捉えることもできるんではないかと思っていて。
面白いですね。プラスの行動をしていかないと結果マイナスになるよっていうことなんですか？はい
は
い、
そうなんです。
なんでそんな考え方持ったんですか？
まあ、最初にその健康経営っていうところに携わり始めたことが一つのきっかけになってるのかもしれないんですけれども、はい、その健康経営をこう取り組んでいろいろやっていく中で、
はい、
さっき言ったオーソドックスなリスクの考え方、だと病気にならないようにとか怪我をしないように病気になったとしてもそれ以上悪化しないようにっていうのが従来のこうリスクの捉え方で、そのリスクをどう回避していこうかなんですけれども、健康経営ではそういうことをやっているだけでは不十分じゃないかなということを思っています。で、健康経営企業が何のためにやるかっていうと、従業員に病気になってもらいたくないからやるっていうことも、うん、まあ、あるかもしれないんですけど、それだけではなくてっていうよりもむしろ今からお話しする方が大きいじゃないかと思ってるんですけれども、 従業員がすごくこう活力を持って生き生きと働いてくれる、あるいはもう、はい、もっと言うとワクワクしながら働いてくれる、
はいはい、
そんな状態を作り上げていくことでそれこそ生産性も高くなるだろうし、
はい、
今の時代割とイノベーションイノベーションって言われたりするんですけれども、うん、イノベーションも生まれやすくなったりするんじゃないかと、
うんうん、
そういう意味では病気にならないという状態ではなくて、
はい、
健康なんだけれどもさらにこう生き生きワクワクしてくるような状態を作り上げていくことこそが健康経営で求められていることかなというふうに考えて、実はこれをしっかりと企業に伝えていくこと、実践してもらうことが必要なんじゃないかということが、まあ、健康経営に取り組む中でこう分かってきたというか、より企業に伝えていきたいなと思った時に、どうも従来のリスクの考え方だけだと、うんうん、この考えとちょっと整合しないなというふうに思い、うんうん、リスクの捉え方を変えてみた、そんな感じです。
その考え方を、まあ、いろんなこういう企業さんにお話しされているわけですよね、
はい、
でも聞いてる企業さんからすると保険会社のそういうコンサルタントの人が来たっていうふうになるとやっぱりリスクの話をされるだろうって思われると思うんですが、
はい、
その辺っていかがですか？
そうですね、我々個別に、直接お客さんのところへ行くこともあるんですけれども、かなり多くのケースは保険会社の営業社員が普段から担当しているお客さんを、まあ、我々に、紹介をするというか、逆に営業マンが我々を連れてお客さんのところへ行くっていうようなケースが多いです。で、その際に保険の営業社員は事前に企業さんにいろいろお話を伺う中で、この企業さん健康経営に少し関心を持ってるなというような先に対して我々を連れていくので、我々が行く段階ではこう健康経営のお話をしに来てくれてるなっていうことは企業さんもある程度、
まあ、分かってるわけですね。
はい、分かってるん
です、ね、あ、なるほど。そういうスタンスで聞いてくださるお客さんたちっていうのはどんなことを期待されてるんですか？
今はいろんな企業さんがいらっしゃるんですけれども、
はい、
健康経営という切り口で我々のところに来る企業さん、かなり多くの企業さんが実はその経済産業省が、まあ、やっている、健康経営優良法人の認定制度っていうものがあるんですけれども、はい、その認定を取りたいなっていう思いを持ちながら、
はいはい、
どういうふうに取り組んでいったらいいかというような流れで、うん、依頼をしてくる企業さんが結構数としては多いかなという印象を持っています。
はい、実際そのアドバイスをされるのが今のところメインの役割になってくるんですか？
ただですね、
はい、
その優良法人の認定制度を目指して、はい、そこを取るためにというようなこう入り方をしてしまうと、
はい、
ちょっと極端な言い方をすると、うん、申請書の項目を埋めるためにどんな取り組みしたらいいかみたいなこう発想になってしまうんですね、
うんうん、そうですね、
なってしまうんですね。で、それは全然本末転倒というか、もともとはその先ほど申し上げたように従業員に生き生きと働いてもらいたい、うん、
はい、
それが結果として会社の業績につながっていくっていう流れを作るのが健康経営の取り組みだと思うんで、
はいはい、
そちらの方を本質的に考えてほしいなというふうに思っているので、もしさっきのような依頼があったとしても、
うん、
いえいえと一回ちょっと立ち止まってください。
はいはい、
何のための健康経営なのかということを一回きちんと考えてみましょうっていうところから入るようにしています。
なあ、なるほどですね。それをまあ言っていただいて、まあ気づけた企業さんっていうのもいらっしゃるわけですよね。
はい、
そういった企業さんって、まあ、例えば例で構わないんですけども、まあ、どんな取り組みに変わっていったみたいなことってありますか？
そうですね、やっぱりこう私よくその企業さんに行ってお話をするのはさっき言ったようにちょっと入り方関心の、持った先がちょっと我々の思ってることとずれてるなという企業さんに対してはですね、
はい、
何のための健康経営かってことをきちんと考えてみましょうというお話をしながら、企業がもともと持っているその経営理念とか企業理念、あるいはその解決したいなと思っている経営課題っていうものがあると思うので、 最終的にはそこにつながっていくような取り組みとして健康経営すべきですよね、
うんうんうん、
でこういうお話をしただけだとなかなかピンとこないので、うんうん、じゃあ健康経営でこういう施策をやってみよう、こういう取り組みをやってみようというものがもしあるんであれば、うんうん、その取り組みがどういうふうにしてその企業理念の実現、
うん、
経営理念の実現、うんうん、あるいは経営課題の解決につながっていくのかっていうストーリーを考えてみてくださいというようなお話をしています、
うんはい、
でそのストーリーを考えていただくとうちの会社にとって今手を打たないといけないこと、うんうん、それは従業員の健康という課題に近しい課題として、うんうん、どういうことを解決していかないといけないのかっていうことを改めて、うん考えてもらえるようになるので、
うん
うん、そうすると今までやってたこの施策って本当に意味あるのかなとか、うん、あるいは施策としては同じなんだけれども、うんうん、この施策に持たせてる意味付けを少し変えて捉えないといけないんじゃないかっていうふうに、うんうんまあ、変わってくるっていうことだと思います。
じゃあもうそういった形で具体的に何をやるべきかっていうのが見定められて実行されている企業さんも、まあ、結構出てきてるっていう感じですか。そうですね。じゃあ実際に本当に健康経営のコンサルをしているような状態ですかね、
はい
はい、うん、これは今のお話聞いてちょっと受けてみたいなって思った時って まずはあれですか、保険に入るところから入らないといけないですか。
いえいえ、保険に入っていただくことを条件には全然してませんので、
そうですか。
そこは大丈夫。
あ、そうですか、はい、じゃあそこは素朴にまず森本さんに相談してからでも大丈夫なんですか。
大丈夫ですね。で、うん、もしその MS&AD インシュランスグループの、はいはい、どこかの保険会社とすでにお取引があるとか接点があるっていう方はその出入りしている営業社員にご相談いただいても構わないと思いますし。
わかりました。なるほど。なんか保険契約が義務ですよとか言われちゃうとなかなか相談しにくいかなと思ったんで、それならよかったです。はい。じゃあちょっとまだねこれからどうやっていこうかなっていうような段階の方々だったら、まずは気軽に相談もありですよっていうことですね。
そうですね。
はい。わかりました。はい。で、実は、まあ、冒頭お話しましたけども、森本さんも社団の方で理事していただいているので、まあ、その、取り組み、具体的な取り組みどんなものかっていうのをお伺いしていきたいんですが、今日はすでに長丁場になってきましたので、また改めて次回聞きたいなと思っております、
はい。
で、しかもですね、今回もう年内最後っていう形になりますので、また続きになってしまうんですが、続きは改めて年明けにお願いしますという形になりますんで、
はい、はい。そうしました。
はい。じゃあ森本さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。